一般質問。教員の過労防止対策は。無所属山名文雄。質問。教員の過労防止に対する取り組みについて伺いたい。答え。市教育委員会では、教職員の時間外や休日労働の時間を把握するとともに、職員の健康管理に努めてきたが、より実効性のある取り組みとして、平成28年度から公務支援システムを市内小中学校へ一斉に導入し、事務の負担軽減、効率化を図るほか、教職員の長時間労働の縮減に関する指針を策定し、職場環境の改善にも取り組んでいく。今後も教職員全員が明るく元気で意欲を持って教育活動に専念できる環境づくりに向けて取り組んでいく。市民大学講座第13講義に対する見解は、日本共産党議員団田畑文明。質問。我が国の防衛政策と課題と題した同講義は、知性を磨き、香り高い教養を身につける生涯学習の場として、適切でなかったと考えるが、見解を伺いたい。答え。市民大学講座は、多様な分野の第一人者から、直接講義を受けることができるという特色があり、このことが学習の選択肢を広げ、市民が自ら学び、考えることにつながると考えている。受講生のアンケートや社会情勢に鑑み、幅広いジャンルから講師を迎えており、今回の防衛政策についても、市民の大きな関心事の一つと捉え、講演を依頼した。下水道汚泥の有効利用を。自由民主市民クラブ、森園修一。質問。東部終末処理場で発生する汚泥の有効利用について伺いたい。答え。国は下水処理の過程で発生する汚泥について、林資源を含む肥料原料として捉え、食と下水道の連携強化に向け取り組んでおり、
当市の下水道汚泥肥料を用いた農作物が取り組み事例の一つとして全国に紹介されている。
今後は国、県や社会情勢の動向、また他都市の先進事例や、実証研究などの成果や経験を踏まえ、循環型社会の形成に向け、現在の堆肥化を継続しながら、当市に適した最も効率的で効果的な汚泥の有効利用を検討していく。シビックプライドの醸成を。絆クラブ石橋敦氏。質問。市民が市に対して愛着や誇りを持つシビックプライドの醸成は、将来の市政推進においても大きな原動力になると考えるが、今後の取り組みについて伺いたい。答え。シビックプライドの醸成については、平成27年9月策定の第6次八戸市総合計画において、シティプロモーションの推進として位置づけている。現在は SNS、ソーシャルネットワーキングサービス、を活用した市民との共同による市の魅力発信や学生の若い感性を生かした市の紹介などの事業を検討しているところであり、重点的に取り組んでいく。幼児を対象とした本の町八戸事業を。日本共産党議員団苫部敦子。質問。本の町八戸構想のもと、乳児や小学生を対象とした事業が行われているが、マイブック推進事業について、幼児も対象とする考えはないか伺いたい。答え。昨年度から実施しているマイブック推進事業において、ブッククーポンの配布対象を小学生とした理由は、保護者とともに書店に出かけ、自ら本を選び購入する体験を通して、読書に親しむ環境を作り、自分一人で本を読む楽しさや難しさを実感してほしいという趣旨によるものである。対象を拡充することについては、当事業の取り組みが円滑に推進された後の課題として受け止めており、今後検討していく。 Wi-Fi 環境の整備を。自由民主市民クラブ藤川由里。質問。Wi-Fi 環境整備の必要性についての認識を伺いたい。答え。無線情報通信規格の一つである Wi-Fi は、スマートフォンなどの普及と、大量の通信を行っても電話通信料金に影響しないことから、利用者が増加しており、自治体が大規模に整備している事例も見受けられる。自治体の Wi-Fi 整備の目的として、観光、防災、減災、住民サービスの向上の3つが挙げられるが、当市でもこれらに対応できる環境整備が必要であると認識しており、今後、民間施設を含む現状を把握し、民間との役割分担や費用対効果などを検討した上で、進めていきたいと考えている。蕪島神社再建に向けた支援は、自由民主市民クラブ高橋一馬。質問。消失した蕪島神社の再建に向けた支援と、具体的な再建時期の目標について伺いたい。答え。市では、政教分離の原則から、神社の再建に対する直接的な支援はできないが、当市を代表する観光地の蕪島を PR し、多くの観光客を呼び込むことで、再建の後押しをしたいと考えている。再建時期については、蕪島神社再建実行委員会により、再建工事の工法がまだ決定していないことなど、様々な要因が未整理のため、現段階では見通しが立っていないと聞いている。市としては法的な制約のある中、神社の早期再建に向けて、できる限りの支援に努めていきたいと考えている。人口減少に対する所見は、絆クラブ、寺地則之。質問。進展する人口減少について所見を伺いたい。答え。当市の人口減少を克服するためには、出生率向上を図るとともに、若年者などの地元定着や、東京圏などからの人材還流を促進する必要があると考えている。市では、平成27年10月に、八戸市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しており、その取り組みの推進にあたっては、地方の創意工夫だけでは限界があることから、引き続き国などに主体的な政策推進を求めるとともに、国の支援策を活用しながら、これまでの町づくりの取り組みを一層強化し、町、人、仕事の好循環の確立につなげていく。八戸三社大祭のユネスコ無形文化遺産登録は、自由民主市民クラブ、工藤雄平。質問。八戸三社大祭の国際連合教育科学文化機関ユネスコ無形文化遺産登録について、これまでの経緯と今後のスケジュールを伺いたい。答え。八戸三社大祭を含む国指定重要無形民俗文化財をグループ化した山、鉾、屋台行事は、平成26年3月に無形文化遺産としてユネスコに提案されたが、審査件数を上回る提案があったため、同年6月に審査が1年先送りとなり、平成27年3月に再提案された。今後は平成28年10月頃に事前審査の勧告があり、同年11月頃にはユネスコ政府間委員会において審議される予定となっている。八戸三社大祭の様子の写真が掲載されています。子どもの貧困対策は、絆クラブ三浦博士。質問。県が策定中の子どもの貧困対策推進計画では、要保護児童対策地域協議会の役割が重要視されているが、当市の取り組みについて伺いたい。答え。当市では、児童虐待の早期発見や適切な保護・支援を目的として同協議会を設置しているが、対象とする児童は関係機関で支援が必要と判断した 貧困家庭の子どもも含まれており、その子を取り巻く環境に応じて、総合的かつ包括的な支援を実施している。今後も同協議会を通じて、福祉、教育、保健、警察など関係機関と連携を図りながら、適切な対応に努めていきたいと考えている。業務継続計画地震編の策定は、公明党夏坂治。質問。業務継続計画地震編の策定目的やスケジュールについて伺いたい。答え。業務継続計画は、災害時に職員自らも被災した場合など、人的資源に制約がある状況下でも、市民生活に必要最低限の行政サービスを継続実施する体制を整えることを目的に、優先的に実施する業務を特定し、執行体制などをあらかじめ定める計画である。これまで同計画の基礎となる資料の作成を進めており、青森県地震津波被害想定調査の結果や国の作成ガイドが公表されたことなどを踏まえ、本年度中の完成を目指している。医療事故調査制度への対応は、公明党中村雅則。質問。市民病院における医療事故調査制度への対応について伺いたい。答え。同制度は平成26年の医療法改正により、医療機関で予期せぬ死亡事故が発生した際、当該医療機関が内部調査を行って原因を究明し、国の関係機関へ報告するよう義務付けた制度である。市民病院では法改正の以前から、医療安全管理指針と対応マニュアルとなる医療安全管理規定を策定し、医療事故が発生した際には、速やかに対策委員会を開いて、事故原因の究明に当たることとしており、法が定める内部調査については、従来から取り組んでいる。若い力を生かしたまちづくりに対する考えは、自由民主市民クラブ、久保桃江。質問。若い力を生かしたまちづくりの推進について、どのように考えているか伺いたい。答え。若者がまちづくりに参加し、自らが主役となれる活動の場を得られるようにすることは、次世代の地域の担い手を育成するとともに、まちに活力を与える意味でも大変重要であると認識している。若者のあふれる活力は、中心市街地だけにとどまらず、市全体へ波及していくだけのエネルギーを持ち合わせており、若い力をまちづくりにつなげていくことは、投資の大きな力になると考えている。